この15章には神の箱を喜びと感謝を持って運び入れる姿が記されてあります。一節を見ると、ダビデはダビデの町すなわちエルサレムにこの自分のための王宮を作り、そして神の箱のために場所を定め、そのために天幕を張ったとあるわけです。神の箱のために天幕を張る、なぜかというと、モーセの時代アラノを旅している時に、イスラエルの民は天幕を中心にして移動するということがあり、そしてまた居留するところにはまず神の箱を安置する天幕を設けて、そしてまたそれを中心にしてイスラエルの12部族が住むということがあったわけです。ですからダビデは神の箱のためにこの定まったところで天幕を張るということを彼は行いました。しかし2節に、レビ人でなければ神の箱を担いではならない、そのように彼は言ったわけですけれども、それはウザの時に彼は馬車を御して、そしてこの神の箱を触るというようなことをしたわけです。この神の箱を触るというのはレビ人でなければそれは許されなかったということであったわけです。モーセの時にそのことが定められ、そしてレビ人だけがそれを神の契約の箱を担いで移動するということをしたわけですけれども、ダビデはそのことをもう一度このところで明らかにし、そしてこの主の箱を担いで主に仕えるものを彼は改めて選び出すということをしたわけです。4節以降にこのレビ人を召集して、そして彼らに対して12節のところを見ると、身を性別してイスラエルの神主の箱を私が定めておいた場所へ運び上げなさい。ですからこの神の契約の箱を運ぶということに関しても、このモーセが定めた通りにして、そしてしかも身を性別して運ぶということを指したわけです。あのウザの時に神様はこの怒りを発せられたわけですけれども、13節の終わりを見ると、定めに従って私たちが主を求めなかったからだ、彼は言ってるわけです。戦いの時に彼はお祈りをした。ところがこの主の契約の箱を運ぶということにおいては、彼は祈らなかった。そして荷馬車に乗せて運ぶということは、実は律法に定められたことでは全くなかったわけです。ですから彼は改めてもう一度この契約の箱を運ぶということはいかに大切なことであるのか、すなわちそれはただ単に箱を荷馬車に乗せて運ぶということではなくて、神の臨在であり、そしてまた自分たちが生きるために中心的な存在であるということを彼はもう一度改めてこのところで覚えて、そしてモーセを通して神様が定めたその通りに彼は行ったわけです。ですから15節には4章のところにあったこととは全く異なって、このモーセが主の言葉に従って命じた通り、担い棒を肩に乗せて神の箱を担いだ、レビ人たちがこの箱を運んでいくというようなことを彼は命じてさせたわけです。そして16節のところを見ると、この楽器を鳴らす人たちを任命する。なぜかっていうと、16節の終わりに喜びの声を上げるようにさせたとあるわけです。この神の契約の箱を運ぶ、神の臨在が進んでいく、そのことのために喜びの声を上げるようにさせた。このことは25節にも出てくるわけなんです。ダビデはイスラエルの長老たち、 千人隊の長たちと共に行って喜びを持って主の契約の箱をオベデエドムの家から運び上げようとしたとあるわけです。もう喜びを持ってこの箱をですね運んでいく、そして、このことは28節のところにも全イスラエルは歓声を上げ、角笛ラッパシンバルを鳴らしことと盾ごとを響かせて主の契約の箱を運び上げた。全イスラエルが歓声を上げる。ですから神の箱、契約の箱、主の臨在が行くところに喜びがある。そしてまたもう全イスラエルが歓声を上げてもう主に感謝をして喜びを持って主と共に歩むというその姿があるわけです。で、今日礼拝の中でなぜ賛美をするんだろうか。私たちは神聖歌を使って主を賛美します。賛美するっていうのは神を褒めたたえるということであるわけです。ですからこのことはもう旧約聖書の時代からこのようにして神様を褒めたたえて賛美を捧げて、そしてこの契約の箱とともに行く。そして今日は私たちはその本質を受け継いで礼拝の中で神様を褒めたたえる、賛美をするっていうことをしているわけです。ですから賛美っていうのは礼拝の大切な要素である。もちろん私たちは日曜日の朝だけではなくて賛美を捧げる、総天祈祷会でも賛美をして初めて、そしてまた賛美を持って終わっているわけなんですけれども、神を褒めたたえるっていうことは大切なことであるわけです。そして29節のところに主の契約の箱はダビデの町に入った。いよいよこのエルサレムに入城して、そして定められたところに契約の箱を置くということをしたわけなんですけれども、その時にサウルの娘ミカルは窓から見下ろしていたとあるわけなんです。ただ単に見下ろしていたというだけではなくて、心の中で彼を蔑んだ、軽蔑した。ダビデはもう心からもう神様に感謝を持って飛び跳ねて喜び踊っている、その姿をなんとサウルの娘ミカルは王宮の窓から見下ろして彼を蔑むという心があった。これはもう大変なことを後で起こるということであるわけなんですけれども、果たしてその態度が良かったんだろうか。実はそれはいけなかった。もう生涯彼女は子を産むということがなかったわけです。祝福を失ってしまう、探すむということはすなわちその彼女の心の中には高慢な心があった。なぜ契約の箱が来たことを喜ばなかったんだろうか。あのダビデのように、まあおそらく彼はもう上半身裸となってですね、そして喜び歌い、そして主に感謝を捧げる、そのようにして彼はもう力のいっぱい賛美をして感謝を捧げたわけですけれども、このサウルの娘ミカルは、まあ、言うなれば冷たい心であり、そしてちっとも喜びには満たされていなかったわけです。ですから感謝を捧げる心と本当に冷ややかな思いで見る心はかなり違うんではないだろうか。私たちもどのようにして主を礼拝してるんだろうか。もう力の限り主を喜ぶ、感謝を捧げる、日々の生活の中にも主が共におられてもう勝利をしていく、それが私たちの生き方ではないだろうかということを思います。改めて主が共におられるということはもう感謝なことであり、また私たちは喜びを持って日を過ごしていくものとさせていただきたいと思います。